皆さんおはようございます。今日は母の日ですので、男性たちがお母さんたちに感謝の気持ちをとして、ハッピーマザーズデイと言いながら互いにお祝いしましょう。ハッピーマザーズデイ。でもみんなが若いですから、あまりにもお母さんたちが今日はいないんでしょうか。お母さんたちは子供さんたちからカードとかプレゼントをもらいましたか？家内はサンフランシスコで住んでいる息子と娘から毎年カードとプレゼントをもらっていますので、幸せです。私の母は17年前癌で亡くなりましたが、私の義理の母は今年93歳でソウルで家族と一緒に住んでいます。弱くなりましたけれども、今朝手顔をかけて感謝しますと、そして一緒に神様に感謝のお祈りを捧げましたので、母は喜びました。今、我が母の木という映画が大ヒットしていることをご存知ですか？4月28日から、全国で今人気があるものですけれども、モントリオール世界映画祭特別グランプリ賞を受けたものとして、母と息子との、ラブストーリーだそうです。皆さん、時間があれば家族と一緒に見られると母の日の良いプレゼントになると思います。この、映画の、イメージソングを作った松田聖子はこのようにコメントしました。我が母の木を見させていただきました。あまりの素晴らしさに感動し、胸がいっぱいになりました。その後夢中になって曲と詩を書きました。人を思う気持ちは時間を超えて相手に届くものだと確信し、人と人は愛で強く結ばれているのだと改めて感じさせられました。映画を見せさせたいただいた後、心が現れ、とても良い気持ちになりました。そしてもっともっと家族や隣の人たちを大事にしたいと思います。チェイヤの、ご覧ください。さて皆さん、ご自分の母親について何が思い出されますか？感謝したいことは何でしょうか？私のような夫は、母として妻がどれほど家族のために頑張っているのかがわからないかもしれません。余談になりますが、自分は毎日働いているのに妻は家でダラダラしていると思っていたある夫は、神様にこのようにお祈りしました。神様、ご存知のように私は毎日10時間以上働いています。なのに妻はずっと家でのんびりしています。私がどんなに一生懸命に働いているのかを妻に分からせてあげたいのです。神様、一日で良いので妻と私の体を交換して、妻に仕事を大変さを分からせてください。彼を見てかわいそうになった神様は、その願いを叶えてくださいました。翌朝目覚めると夫は女になっていました。彼女は起きたらすぐにご飯を準備をし、子供たちを起こし、またご飯を食べさせ、お弁当を作り、学校へ行かせ、夫の出勤を見送り、洗濯をし、 犬の散歩をして布団をかけ片付けて部屋の中を掃除をしました。そして洗濯物を干し子供たちのおやつを準備しその間にアイロンをかけました。こうしているうちに子供たちが戻り宿題をやらせている間に少しだけ休むために一息つけました。時間を見るともう4時半になっていました。まだ大慌てて夕飯の支度をしました。夕ご飯を終わりに片付けをして洗濯物を畳み子供たちを寝かせたら10時を過ぎました。しかしまだ彼女の一日の仕事は終わりませんでした。彼女が疲れて張っていったのに夫が新ベッドに待っていました。次の日彼女は目が覚めるとすぐベッドの横にひざまずいて祈り始めました。主よ、私がバカでした。私は妻の家事の大変さを知らずに嫉妬していました。お願いしたいのは私を元通りにしてすぐに夫に返してください。けれども神様はにっこりと笑って言われました。あなたの願いは無理ですよ。あなたは昨日一日の体験でいろいろを悔い改めだったと思います。私もまたあなたが夫に戻ってほしいと望んでいるが、あなたは今日から10ヶ月は妻のままです。10ヶ月後には夫に戻っていきますよ。なぜならあなたは昨日妊娠してしまったからです。また妻がいろいろなことで落胆している夫をもう一度立ち上がるように励まし立派な人物に変えた場合が結構あります。皆さん Yesterday is history Tomorrow is mystery Today is present というような言葉を聞いたことありますか。これはアメリカ大統領の、ルーズベルトの奥さんエリネが言ったの名言です。昨日は去っていったものですから歴史になる。明日は何が送ってくるかわからないですからミステリーです。けれども今日は神様が与えてくださった賜物だということなんです。皆さんご存知かもしれませんですけれども、ルーズベルトが30代後半になると急に小児麻痺になり余儀なく車椅子生活をさせられました。ある雨上がりの晴れた日、あまりの辛さに落ち込んでいたルーズベルトに妻は散歩を進め車椅子を押しながら彼に話しかけました。雨の後はこんなに晴れた日になるでしょ。あなたの人生も同じですよ。この試練はもっと謙遜になって任された仕事を真面目にこなすようにと考えられた神様の御心でしょ。あなたもう少し力を足しましょうね。この言葉を聞いたルーズベルトは元気なく言いました。私は歩けない身体障害者であなたに苦労をかけるにばかりなのに、それでも私のことを愛せるというのですか。彼女は強い口調で彼に答えました。そんなに寂しいことは言わないでください。では私が今まであなたの足だけを愛したというのですか。妻の言葉が劣等感と敗北意識にとらわれていたルーズベルトにさらなる勇気と力を与え、彼はもっと活発に働き アメリカ大統領に4回も選ばれるシノアを作り出しました。皆さんご存知のように今世界中偉大な女性たちが積極的に活動しています。例えばイギリスのエリザベス女王やドイツの女性の首相エンジェラ・メケル、またブラジルの女性大統領ルセフ、またアジアでもミャンマー の、 あの民主化の先頭に立っているアウン・サン・チーズ女性運動家やインドの初めての女性大統領パティルなどが国のリードとして家庭の母としても大きい影響を及びしています。これから女性たちの役割がどんどん大きくなり尊敬されるお母さんたちがますます増えてくると思います。けれどもその有名な女性たちだけが尊敬されるべきではないわけです。私たちのお母さんたちも同じように敬うべきだと思います。なぜかと言いますとお母さんは子供を愛し子供のために惜しみなくご自身、自分自身を犠牲してくださっているからです。では神様がお母さん方に対して望んでおられることは何でしょうか。今日は皆さんとご一緒に神様がお母さん方に与えられた使命について考えてみたいと思います。なぜかと言いますと神様はお母さんたちを通して成し遂げられる主に3つの素晴らしい計画があるからです。それを見出してお母さん母としての使命を果たして神様にもっと愛され喜ばれるお母さんになられることを望みたいと思います。まず神様はお母さんの愛を通して神様の犠牲的な愛を子供たちに教え伝えることを望んでいらっしゃるのです。先に歌ったように全ての人は愛されるため生まれます。そして生まれて初めて母親からたくさんの愛を受け入れながらだんだん成長していきますね。もちろん父親や家族や隣人たちからも愛を受けながら愛がどのようなものかを学んでくるはずです。そんな中で誰よりもお母さんが私たちを愛してくださったと思います。我々の人生の中でいろいろ苦しみや悲しみがあってもそれを乗り越えることが、できるように支えてくださったのは母親の変わらない愛ではなかったでしょうか。だからこそこの世の中で母親の愛に勝るのはないと言ってもよいのではないでしょうか。皆さんご存知のようにそのような愛について今日の箇所第一コリントビデオの手紙13章4節から8節まで詳しくこれを説明しています。この歌詞を聞いていた時心の中で浮かんでくる人は誰でしょうか。恋人でしょうか。やはりお母さんではないでしょうか。そうでしたら母親の愛を通して神様の愛がどのような愛かについて一緒に学びたいと思います。まず愛という言葉は日本にも韓国にもアメリカにも一つしかないんですけれどもギリシア語にはいろいろの愛の意味があります。男と女の間のエロスという愛、兄弟と友人たちの愛のフィリオという愛、また無条件的な愛アガペがあります。このアガペの愛は母親の子供に対する愛、すなわち最も深くて純粋な愛の意味です。このエロスとピリオとアガペの3つの愛は我々人間には全部必要ですが、もっと 大事な愛はアガペの愛です。そしてもともとは神様の愛に使われた言葉ですし、母親と神様の愛はこのアガペの愛です。そしてアガペの愛の特性はいろいろありますが、その中で主なものは寛容と自分の利益を求めないことと、すべてを耐え忍ぶことだと考えられます。そしてそのすべてのアガペの愛は決して耐えることがないと記しています。そして13節には、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと書いてあります。まず寛容という言葉は、一般的に心が広くて他の罪や欠点などを厳しく責めないことを言います。さらにそのまま受け入れ、無条件で愛することの意味です。聖書では神様の愛は寛容であることがたくさんのところで描いています。例えば詩篇111編4節では、神様は情け深い、憐れみ深い方です。また主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられるお方ですから、私たちが我々の過ちを告白するなら、いつもその過ちを許し、すべての悪から私たちを救い出してくださるのです。次のアガペの愛は自分の利益を求めないということです。私は私自身を含めて多くの人は自己中心な存在ですし、それによってさまざまな人間関係の問題が起こってくると思います。しかし母の場合は確かに違うと思います。たまに新聞記事などで大津波に流されている間さえ最後まで子供から手を離さないお子さんたちのお話が出ています。いくら苦難や試練などがあっても、お母さんは諦めないで子供を愛し、ご自分の命さえ捨てるほど愛します。皆さんご存知のように、2008年中国の四川省で起きた地震によって約10万人が亡くなりました。その中でちょっと写真を見せてください。中で一枚忘れない写真が今でも頭に残っています。それはよく見えないんですね、うん、お母さんが自分の娘を守るために抱いたまま死んでいた姿です。残念ながら二人とも命を奪われてしまいましたが、そのお母さんは娘のためにご自分を捨てて最後まで諦めないで頑張りましたので、みんなが感動しました。最後にアガペの愛は全てを耐え忍ぶということです。赤ちゃんが健康に成長するように、お母さんは何事にも耐えながら、耐えることなく変わらずに愛します。皆さん、ニック・ブイチチという人の話を聞いたことがありますか？彼は四肢を持たずに生まれました。医学的な原因は不明だそうです。何の予告もなく襲った突然の不幸でしたので、両親は夜眠れないこともよくありました。でもリクは活発で積極的な少年に育ち、チャレンジ精神が強くて遊びに夢中でした。過去も生活も人生も愛する少年でした。彼の世界は無限大な挑戦でした。日本にも似たような人がいるそうです。しかし リケブイ父の人生には神様に文句を言いながら逆らった時がありました。8歳の頃うつ病になって母に自殺したいと言ったのです。何年間が迷って10歳の時には実際に自殺するためにお風呂の中で3度体を裏返し顔を湯に沈めようとしましたが成功しませんでした。その時母親は泣きながら声をかけました。ママは陸のありのままを愛してるよ、神様ももっとあなたを愛しておりますよ、なぜなら陸は神様がユニークに作られた愛する存在だからだよ。ママはいつも陸と一緒だし、神様も陸と一緒に歩んでくださるよ。陸は母の愛と母の愛を通して現れた神様の愛が自分を救い出してくださったことが後になって分かってきました。もちろん彼は苦しんでいた時神様が自分を忘れているといるのではないかと疑ったり、君は周りの人たちに重荷にしかならないよという偽りの声を聞いたんですね。しかしリクは神様は決して自分を忘れていないことが分かってきました。それがイザヤ書4章9節中高節で書いてあるのです。女が自分の血の御子を忘れようか、自分のお腹の子を憐れまないだろうか、たとえ女が忘れてもこの私はあなたを忘れない、母があなたを忘れてもあなたの父である母である私はあなたを忘れないということなんです。何の役割も立たない自分のために神様がご自分の一人子イエス様をお与えになったほど愛してくださったことと、自分の罪のためにイエス様がご自分の命さえお捨てになったほど愛してくださったことが心の中でリクは悟りました。そして彼は自分の人生の真ん中にイエス・キリストを誠の主人としてロードとして受け入れました。それ以来リクは日々命を与えてくださる神様に感謝し、毎日笑顔で全世界を回りながら自分の人生を変えてくださった素晴らしい神様の愛明かし続けています。そして自分をくだらないと思っているたくさんの若者たちに決して耐えることがない神様の愛を伝えています。今年バレンティアデイで結婚しました。最初持ってきましたけれども、ちょっと見えないんですけれども、YouTube で探してください。感動なストーリーなんです。美しい花嫁や神様が与えてくださいました。次に、神様が母たちに与えて、くださった使命は、母たちを通して神様の御言葉を子供たちに教えられることを望んでいらっしゃるのです。申命記6章4節から7節ではこのように神様は言われています。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私は今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。 これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。ここで神様が教えてくださるのは、神様の御言葉を心に刻み、まだその御言葉を子供たちに忘れないように教え込みなさいということです。神様の言葉を子供たちに教える役割は親にありますが、家庭の子供教育と聖書の教えは母親の役割になっているのが現実だと思います。特に現代の父親は忙しくて単身赴任も多いですから、父親が不在の時、時代になってしまいました。そのような神様の命令に従って、母親たちは自分の子供たちに神様の御言葉を教え、それに従うように導きました。母親から神様の教えを受け入れた子供たちは青年になってから立派な人物になった場合がかなりあります。例えば、アメリカの大統領であったアブラハム・リンカンは、無学な開拓農民の家庭で生まれました。しかし、母ナンシーは熱心のクリスチャンでしたので、リンカンが9歳の時、病気で34歳まで亡くなるまで、聖書を教え、自分の聖書を息子に渡しながら遺言したそうです。私があなたに残してあげるものはこの聖書しかないのです。私が教えたいすべてのことがここに書いてあります。神様の御言葉に聞き従って生きなさい。そうすればあなたの人生は祝福されます。それ以来、リンカンはその母親の遺言を心の奥深いところに留め、聖書を自分の人生のマニュアルとして受け入れ、神様の御言葉に従ったのです。リンカンはアメリカの16代大統領の就任式で母からもらった古ぼけた聖書の上に手を置いて、神様のこの御言葉によって国を治め、従うことを約束しました。そして、皆さんご存知のように、虐げられていた奴隷を解放したことで、今日までも尊敬されているのです。最後に、神様がお母さんたちに与えられた使命は、お母さんたちの祈りを通して、子供たちと家庭を悪から守り、健全なコミュニティを築き上げることを望んでおられるということです。聖書には、女性が神様に祈り、神様から答えをいただいた話が出ています。例えば、イスラエルの預言者サムエルの母親ハンナがそのケースです。皆さん、4世紀頃、キリスト教に大きい影響を与えた神学者、哲学者であった聖アウグスティヌスをご存知でしょう？アウグスティヌスはクリスチャンの母と異教徒の父との子として生まれました。若い頃、弁論主張を学びましたが、マニ教という異教にはまってしまいました。また彼は18歳頃からある女性と同居し始め、翌年、私生子である息子が生まれました。息子の放荡な生活に心を痛めていた母モニカが、辛い涙を流しながら息子の改心、悔い改めのために神様に祈りを捧げましたが、息子はなかなかその生活を変えてくれなかったそうです。 息子を心配して教会の監督を訪ねて、息子を叱って、その身だなら生活から立ち直るように教えてくださるように泣きながらアピールしました。でもその監督はこのように答えたそうです。心配しなくても良いですよ。そのように涙を流して祈っていると、母親のところに息子は必ず戻りますよ。その通りに神様は母モニカの絶えざる涙の祈りに応えて、アウグスティヌスが32歳頃、マニ教に幻滅を感じたある日、聖書を初めて読むことになり、目についた箇所はローマ人への手紙13章12節から13節でした。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。有効、明帝、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか、という神様の御言葉でした。ついにアウグスティヌスは神様のこの御言葉に服従し、悔い改めクリスチャンになりました。それ以来彼は自分の罪や過ちなどを振り返って、私は陸欲に支配されて荒れ狂い、全くその欲望のままになっていたと告白録で述べています。そして熱心に聖書を研究し、キリスト教の主な教理を書き記し、教え、述べ伝えました。今でも今日でも聖、セイント、アウグスティヌス、アウグスティヌスと呼ばれる偉大な人物になったのは、彼の母モニカの涙のお祈りでした。詩篇66編8節ではこのように書いてあります。神様、あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか、と歌っています。子供のために母親が涙の祈りを捧げると、神様は必ず答えてくださると私は信じます。まだ私たちが想像を絶する素晴らしい祝福を神様が与えてくださると信じます。最近我々の子供たちがゲームやいじめや引きこもりやポルノなどの誘惑と苦しみの中にいると言われます。まだサタンはいつも我々の家庭を崩壊させようとしています。今の時代は本当に危機の時代と言われます。特にこの時代にお母さんのお祈り、涙のお祈りが大事だと思います。彼がこの使命が、神様が今の時代のお母さん方に与えられた使命だと私は信じます。今まで家族や子供たちのために、教会と国のために祈ってくださってありがとうございます。これからも神様が お与えになった取りなしの祈りの使命を果たして、神様から褒められるようにお願いいたします。神様はエレミア書33章3節で約束しております。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない 理解を超えた大いなることをあなたに誓えよう。この神様の約束の言葉をしっかり刻んで泣きながら祈ると、神様は素晴らしい御業を表してくださることを信じます。今日のメッセージをまとめたいと思います。神様はお母さんたちの愛を通して神様の愛を子供たちに教え伝えることを望んでおられます。また神様は母親を通して神様の御言葉を子供たちに教えられることを望んでおられます。それによって子供たちは神様の御言葉に聞き従って神様の大きい祝福に預かることができるのです。最後に、神様はお母さんたちの祈りを通して子供たちと家族と家族を悪から守り、健全なコミュニティを築き上げることを望んでおられるのです。お母さんたち、本当に頑張ってくださってありがとうございます。いろんな苦しみの中でも子どもたちのために、家族のために、教会のために、神様のために、日本のリバイブのために絶えず諦めないで切なる心で祈ってくださったことを神様が認められるんです。イエス様がよみがえられた初めの証人としてはお母さんたちでした。まだイエス様がこの世に来られるとき、初めて迎える人が多分お母さんたちかもしれません。というのは、目を覚めいて絶えず祈っているお母さんたちの涙の祈りを神様が認めて おります。皆さん、頑張ってください。お母さんたちのおかげで私がこのように、私も、うちの母の祈りとしてここに来たことを感謝いたします。皆さん、お母さんたちにこの祈りに感謝を、今日、ありがたい気持ちを伝えましょう。心合わせてお祈りしましょう。神様に、おのおの自分に与えてくださったお母さん母親に感謝しましょう。そして、家族に与えてくださったお母さんに、教会に与えてくださったお母さんに感謝しましょう。そしてこのお母さんたちを祝福しましょう。そしてお母さんたちに感謝の気持ちを伝えなかったこと、まだ、母親の愛に感謝しなかったこと、また母親を愛さなかったことを悔い改めましょう。そして神様がお母さんたちを祝福してくださいますようにお祈りしましょう。じゃあ一緒に声を出してお祈りしましょう。愛する天の父様、今日